西宮ロスロード協会のポッドキャストを聞いてくださっていつもありがとうございます。メッセージの前に皆さんに素晴らしいお知らせがあります。来たる9月7日8日にロスロードの牧師紫藤文幸先生から説教の作り方を学ぶ説教塾を開催いたします。毎週のメッセージを今よりももう少しでも分かりやすく伝えたい、福音を人々の心にもっと届けたいと願っているなら、ぜひ一緒に学びましょう。詳しくは Facebook にて関西説教ゼミナールと検索してください。それではこれから今日のメッセージが始まります。どうぞお聞きください。
Okay, so why don't we start off with a word of prayer?
じゃあお祈りをして、始めたいと思います。
Father, we thank you that you are here.
天のお父さん、あなたが今日ここにおられることをありがとうございます。
We thank you that you are a God that is not far away, but that you dwell among us.
神様、あなたが遠くに離れておられるお方ではなくて、私の中に住んでくださるお方であることをありがとうございます。
Now, as we look at your word, shine your light on our hearts.
今からあなたの御言葉を聞きますので、どうぞ私の心にあなたの光を照らしてください。
Your word is a lamp to our feet and a light to our path.
あなたの御言葉は私たちの足元のを照らす光、私たちの道の光です。
So I pray that you would open the eyes and ears of our hearts.
どうぞあなたが私たちの心と心の目を開いて見せてください。
Help us to see and hear and understand everything you want to tell us.
あなたが今日私たちに伝えたいことをしっかりと受け取ることができるように助けてください。
Give Peter and myself the words to speak.
どうぞ私たちを助けて、そのあなたの御言葉を取り継がせてください。
Yes, these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。
Amen.
Amen.
How many of you enjoy cleaning?
家のお掃除が好きだという方はどれくらいいるでしょうか?
Wow, we had a few people that actually raised their hands this morning.
朝には結構何人かいたんですけどね。
Only one person raised their hand.
一人だけいますね、今日は。
You know,I can't stand cleaning.
私はお掃除するのがもう嫌いなんです。
There are dozens of things I can think of that I'd much rather do than clean my house.
もうそれ以外のことだったらもういろんなことをするよって思えるんですけども。
But it's one of those things that we have to do, right?
だけど、まあお掃除って、まあ家のお仕事の中でもやらなきゃいけないことの一つですよね。
Because if we don't, pretty soon we start getting a lot of uninvited guests.
もし全然掃除しないでおくと、まあ呼んでもいないゲストが家にやってきますもんね。
You know, guests about this big.
これぐらいのサイズで。
Black, six legs, wings, they fly.
黒くて、ちっちゃい足がいくつかあって、飛ぶことができる。
I think you know what I'm talking about.
皆さん何のこと言ってるかわかりますよね。
I was also reading about some research recently.
最近、リサーチの、調査ある調査を目にしたんですけども、
And according to this research, dust can make you fat.
ホコリっていうのは私たちの体に入るとそれ私たちを太らせる作用があるそうです。
So if you want to keep your weight down, you got to make sure that you dust and vacuum every day.
ですので、皆さん、太りたくないなと思っている人はですね、家のホコリを丁寧に取り除かないといけないそうですね。
But as important as keeping our homes clean is, it's also important to keep our spiritual homes clean as well.
もう、私たちの家をきれいにすることが大事なように、私たちの霊的な家をきれいにすることも大事です。
That means our individual lives as Christians.
それは、私たちのクリスチャンとしての個人的な生活であり、
And that means the church.
そして、教会でもあります。
You see, one of the themes that we see throughout the Bible is that God is dwelling within us and among us.
聖書全体を通して私たちが見ることができる大きなテーマというのは、神様が私たちの間に、そして私たちの内に住まわれるということです。
As individual Christians, God dwells within us.
私は個人として、私たちクリスチャンとして、神様は私たちの内に住んでくださる。
God calls us His temple, His home.
神様は私たちを神様ご自身の宮、そして神様の住まわれる家と呼んでくださるんです。
And if God is going to dwell in us, then that home needs to be pure.
ですから、神様が私たちこの家に住んでくださるというなら、その家を私たちはきれいに保つべきです。
We need to live lives that are pleasing to Him.
私の毎日の生き方で神様が喜ばれる生き方をしなければなりません。
But as God's church, we are also God's home.
でも同じように、教会というのは神様の住まわれる家です。
When we think of church, we often think of it as the place that we go to on Sundays.
時々私たちは教会っていうのは日曜日になったら行くもんだ、行く場所だと思っています。
But God looks at all Christians together and says, "This fellowship of believers is my temple."
しかし神様はこの集ってクリスチャンたちが集っているその人々を見てこう言われるんです。このクリスチャンの集まり一緒に集まっているこれが私の宮ですって。
I choose to dwell among them.
私は彼らの中に住もうって。
And so as his dwelling place, we need to have lives and relationships that are pure and right in God's sight.
ですから神様が住まわれる場所としてその場所をきれいに、良い関係を保つ必要があります。
But too often that doesn't happen.
だけど残念なことにそうでないということが起こり得ます。
Our lives get stained with sin and instead of cleaning it up, we just kind of let it lie there.
だけど私たちは罪を犯してしまって、それをきれいにする代わりにそれをそのまま汚いまま放置してしまうということがあり得ます。
That not only affects us personally, but it starts to affect our relationships with our brothers and sisters in the church.
それはその人自身、私たち自身だけに影響するんではなくて、教会全体、その中にある教会に、教会の中にある関係にも影響していきます。
We start fighting.
喧嘩のもとになったり、
you start gossiping.
噂話が蔓延したり、
you start hurting one another.
お互いに、こう傷つけ合ってしまったり、
and so anger and bitterness and unforgiveness start to spread in the church.
怒りや、苦々しい思いやこう許さない心というのが私たちの中に大きくなってしまいます。
And if we don't clean these things out, they can destroy a church.
もし私たちがそういうものをきれいにしていかないなら、それは教会を少しずつ壊していきます。
That's the problem that the Corinthians were facing.
それがまさに私たちが今学んでいるコリント人への手紙のその教会の中にあった問題だったんです。
And so we saw last week the Apostle Paul telling the Corinthian church in chapter 5 verse 6 this. He said, "Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast so that you may be a new unleavened batch."
先週ですね、見たんですけども、パウロがこのコリント人の手紙の5章で、コリントの教会に対してこのように言っていました。小さなパン種、あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか？新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。
Fumi taught us last week that in the Bible, yeast is often used as a picture of sin.
先週、ふみ先生が語ってくれましたように、聖書の中でこのパンダネというものは、私、罪の象徴として使われています。
Just as a little yeast can spread very quickly and affect a whole loaf of bread, a little sin can spread very quickly and affect an entire church.
ほんのわずかなパンダネが、そのパンを大きく膨らませる影響力を持っているように、小さな罪でさえも、それが広まると、教会全体に影響を及ぼしていきます。
And so Paul said, get rid of this yeast, get rid of this sin that's in your church.
だからパウロはここで、あなた方の中にあるパンダネ、罪を取り除きなさいって。
There's someone in your church that's committing blatant sexual sin, and you're not doing anything about it.
あなた方の中に、もうずうずうしい態度で、性的な罪を犯している人がいるのに、あなた方それに対して何もしてないじゃないですか。
Deal with this person.
その人を正しく取り扱いなさい。
Kick them out of the church so that they might see their sin, repent, and come back to God.
そうすることによって、その人を追い出してしまいなさい。そうすることによって、その人が自分の罪に気づいて、悔い改めて、そして、もう一度戻ってくることになるようにです。
Oftentimes though, we see these big sins and we think, well, I'm not doing that, so I'm okay.
時々私たちはこういう箇所を読んだ時に自分はこんな大きな罪を犯してないから私にはあまり関係ない場所だと考えてしまいます。
But there are other sins that if we don't deal with them, they can spread too.
だけど このような大きな罪だけではなくて私たちが気づいてない、チェックしてない、その罪があってそれが、人生にまた教会に大きな影響をもたらしてしまうことがあります。
And they can cause great damage to our lives and to the church.
そしてそれは私たちの個人的な生活に、そして教会の中にある関係の中に大きな、痛みをもたらすことになってしまいます。
That's what we see in chapter 6.
まさにそれがこのコリント人の手紙の6章で、起こっていることです。
Let's take a look at verses 1 to 8.
まず1節から8節を見ていきましょう。
It says, if any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Therefore, if you have disputes about such matters, do you ask for a ruling from those whose way of life is scorned in the church? I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? But instead, one brother takes another to court, and this in front of unbelievers. The very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters.
日本語でお読みします。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを聖徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。あなた方は聖徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。それならこの世のことは言うまでもないではありませんか。それなのにこの世のことで争いが起こると、教会のうちでは無視される人たちを裁判官に選ぶのですか。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することのできるような賢い者が一人もいないのですか。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですか。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですか。ところがそれどころかあなた方は不正を行う、騙し取る、しかもそのようなことを兄弟に対してしているのです。
It's really easy to look at this passage and see Paul only criticizing the issue of Christians suing other Christians.
この聖書箇所を読むと、パウロがコリントの人々がお互いに訴え合っている問題について取り扱っているんだなというふうに感じる人が多いと思います。
But the issue is much deeper than that.
だけど、ここで取り扱っている、パウロが取り扱っている問題というのはもっと深いものがあります。
It goes back to an issue that we saw earlier in the letter, and that's division in the church.
それは、このコリント人への手紙の第一の前半、最初の方からずっと取り扱われてきた教会の中にある分裂や不一致ということです。
Earlier we saw people arguing about which leader in the church was the best, whether it was Paul or Peter or Paulus.
このコリント人の手紙の第一の最初の方で人々がお互いにどのリーダーがより優れているのか、ある人はパウロだとか、ある人はアポロだとか、またある人はペテロだとか言ってお互いに論議してたんですね。
But here we see division in a much worse way.
しかしここで見るのはそれよりももっとひどい、不一致、また分裂の姿です。
People actually deliberately hurting and cheating one another.
人々はお互いにもっと深くお互いにこう騙し合ったり、そして傷つけ合ったりしているんです。
In this case, it probably had to do something with cheating someone out of their money or out of their property.
おそらくパウロはここで実際的に人々がお互いのお金を騙し合っていたり、もしくはお互いの財産を騙し取っていたり、そういうようなことを取り扱っていたのかもしれません。
And this was Christians doing this to other Christians.
でもこれはクリスチャンが他のクリスチャンに対して行っていたことだっていうんです。
I mean, this is totally unthinkable.
もう本当に考えられないようなことが起こっているんです。
But that's what happens in the church sometimes.
しかし残念なことにこのようなことが教会の中でも起こり得るんです。
Well, you may not cheat other people, but you hurt them in other ways.
なんかこう具体的に騙したりということはたとえなかったとしても、他の方法でお互いに傷つけ合ってしまうということがあるんじゃないでしょうか。
You lie to them.
もしある人はひょっとしたら嘘をついてしまったり。
You talk behind their backs.
その人のいないところでその人の悪いことを話したり。
You say or do things that hurt them.
その人を傷つけるようなことを言ってしまったり、もしくはやってしまったりします。
And the problem is that many times we never deal with these issues.
そしてそこにある問題というのは、私たちがそれを、そのような問題を正しく取り扱わないということにあります。
Instead, when people hurt us, we hold that hurt within us.
誰かに傷つけられたときに、その痛みを自分の中に留めてしまって。
Even worse, we start gossiping.
それが悪いことに、悪い方向に向かうと、噂話としてそれを流してしまったり。
We start bad-mouthing people in the church to others, and we start building these cracks in the church.
そして、その悪い、そのある人の悪い話を、教会の中の他の人にすることによって、そこに、教会の中に、こう、亀裂を作ってしまいます。
Those cracks may start small, but they become a huge rift in the church.
その亀裂っていうのは小さい亀裂から始まるけども次第に広がって大きな分裂を生み出してしまいます。
But there's something else that people do sometimes too.
それ以外にも私たちがやってしまうことがあると思います。
They start taking their dirty laundry outside of the church.
それは私たちがこう隠しておきたいような私たちの家に置いて誰にも見せたくないようなものを教会の外の人に対して話してしまうということです。
That's what the Corinthians were doing.
それが、コリントの人々がしてたことでした。
They were taking their Christian brothers and sisters to court and suing them in front of non-Christian judges.
彼らは、クリスチャンがお互い同士に、こう、訴え合って、それをクリスチャンじゃない裁判官の人たちに、裁いてもらおうとしてたんです。
And Paul gets really upset with this.
パウロはこれを聞いて、本当にイライラしました。
He says, What?There's no one wise enough among you to deal with these situations so that you have to bring them before non-Christian judges?
なんだって?あなた方の中にはこんな問題を正しく取り扱うことのできる賢い人は一人もいないんですか?それを外のクリスチャンじゃない人のところに持って行って解決してもらわなきゃいけないなんてどういうことですか?
Now remember, the Corinthians were people that prided themselves on their wisdom.
覚えている方もいるかもしれませんが、コリントの人たちっていうのはどういう人たちだったかというと、自分たちは賢いんだということにプライドを持っていた人たちでした。
で、by suing one another, they showed a complete inability to deal with these things that they should have been able to deal with easily.
彼らはお互いに訴え合うことによって、普通なら簡単に解決できるようなことさえも、自分たちでは解決することができない、賢くないものだということを彼らは証明していたんです。
Paul tells him, Look, we're going to judge the whole world someday.
そしてパウロは彼らにこう言ったんです。あなたたちはこの世を裁くようになるんです。
When Jesus returns, we are going to be put in places of authority.
イエス様が戻ってくるときに、私たちはそのような立場に、権威に置かれるんです。
We're even going to judge angels.
私たちは天使たちさえも裁く立場に置かれるんです。
And you can't deal with these petty little problems among yourselves?
それなのに、あなた方はお互いの間にあるこんな喧嘩も解決する力がないんですか?
Now some of you may be thinking, well, this has nothing to do with me. I'm not suing anyone.
これを読んでもまた私たちは、もう私は別に誰のことも訴えてないし、あまり関係ないかなと思う人がいるかもしれません。
That may be true, but how are you dealing with your dirty laundry in the church?
そうかもしれませんけども、それでは皆さんは、この教会の中にあるお互いとの関係の中で、そういう隠してしまっている、誰にも見せたくないと思っている痛みや傷や怒り、そういうものが、そのようなものをどのように取り扱っているでしょうか。
When people hurt you or wrong you, do you do what Jesus commands us to do?
誰かが傷つけた時に、誰かがあなたに対して不正を行った時に、それをイエス様が教えられたように取り扱っているでしょうか。
What did Jesus command us to do?
イエス様は私たちに何をどのようにするように言っておられるでしょうか。
First, confront the person face to face.
一つ目に、その人と一対一で話し合うことです。
Talk to them about what they did to hurt you.
その人のところに行って直接、あなたがこういうことをしたことに対して傷つきましたということです。話すことです。
And hopefully that'll be enough to make the relationship right.
願わくば、そうする直接的に話すことで、その問題を解決することができるでしょう。
But if they don't listen, bring another Christian or two with you and talk to that person with them.
もう直接話すのがうまくいかないなら、他のクリスチャンを何人か連れていて、その人と話すことが必要になるかもしれません。
And if they still don't listen, bring it before the church.
それでもその人が全然聞いて受け入れてくれないなら、それを教会にその問題を訴える必要があるかもしれません。
Now this doesn't mean you interrupt the church service and tell everyone, "Hey, you know what? He did really hurt me. Do something about him."
でもそれはですね、こういう礼拝中とかに、すいません、ヒデが私を傷つけたんです。彼をどうにかしてくださいとか言って、いきなり手を挙げて、礼拝を中断させるようなやり方ではありません。
But it does mean bring it before the leaders of the church.
それは教会のリーダーのところに、その その問題について話しに行くということです。
Hopefully they can help resolve the situation.
願くば、そのリーダーがその問題を正しく賢く取り扱ってくれるでしょうし。
At the very least, they can bring discipline upon the person who's doing the wrong thing.
最低でもその間違ったことをしている人が、人に対してその教会のリーダーが、正しくその彼をその問題を取り扱ってくれるでしょう。
That's what Jesus commands us to do.
それがイエス様が教えられたステップでした。
Do you do that?
そのように行っているでしょうか。
Or do you just complain to other people in the church?
それともただそういうようなことがあったときに教会の他の人に文句を言って終わらせているでしょうか。
Even worse, are you airing your dirty laundry to your non-Christian family and friends?
それよりももっと悪いのは、教会の外でクリスチャンでない家族やクリスチャンでない友達に対して、そういう教会の中にあるこう間違ったことや、そういう傷ついたことを話して流すということです。
Think about this. If we air our dirty laundry before our non-Christian family and friends, what are they going to think?
なぜなら、どうか考えてみてほしいんですけども、もし私たちがそのような教会の中にある傷ついたとか、間違い、不正があるとかっていう話を、クリスチャンじゃない家族や友達に対して話したときに、彼らは教会をどのように思うでしょうか?
Do you think this is going to attract them to Christ?
それは、彼らがイエス様をもっと知りたいなって思う心を分け上がらせるでしょうか?
Do you think this is going to make them want to become Christians?
そのように話したことによって彼らがクリスチャンにぜひなりたいなって思うでしょうか?
Not at all.
おそらくそうではないでしょう。
But a lot of times that's exactly what we do.
でも残念なことに時々そのようなことをしてしまうことがあるんじゃないでしょうか?
Let's get very practical.
少し実際的な考え方をしてみましょう。
Is there somebody that you have a problem with in this church?
この教会の中に皆さんはこの教会の中にそのような壊れた関係やもしくは傷んだ関係というのがあるでしょうか。
And if so, have you followed the steps that Jesus has laid out for us here in this passage?
もしそうなら、イエス様がさっきのこの聖書箇所で示してくださって、教えてくださっているそのステップをに従っているでしょうか。
If we are going to clean house in the church, we need to do things the way Jesus tells us to.
もし私たちが教会というこの家をきれいに掃除するなら、することを願うなら、きれいに保つことを願うなら、私たちはイエス様が教えてくださったこのステップを通る必要があります。
And if we don't, we can cause great damage to his church.
そしてもしそうしないなら、私たちは教会の中に大きな痛みをもたらすことになるかもしれません。
We defile, we make dirty this place that God calls his home.
神様がここが私の家だと呼ばれるその場所を私たちはそのような取り扱わないことで、汚してしまうことになるんです。
That's what the Corinthians were doing.
それがコリントの人々がしていたことでした。
And Paul tells the Corinthians, look, if there is no one wise enough in your church to deal with the situation, it's better to just let yourself be wronged.
そしてパウロはこのコリントの人々に対してもしあなた方の間にその問題を正しく取り扱うことができる人がいないんだったらもうむしろ騙されていなさい。
Leave the situation in God's hands.
それを神様の御手に委ねてしまいなさい。
Let him deal with that person that hurt you.
神様がそれを必ず正しく取り扱ってくださるから。
But instead you guys are fighting fire with fire.
でもそうする代わりにあなた方は火に対して火でこう戦おうとしている。
You get hurt, so you hurt the other person back.
傷ついたからといって、その人を傷つけ返しているじゃないですか。
And you do this to people who are your brothers and sisters in Christ.
そしてそれをあなた方はクリスチャン同士で、本当は兄弟姉妹である人たちに対してしているじゃないですか。とパウロは言ってるんです。
Then Paul tells both sides, both the wrongdoer and the victim, in verses 9 to 11,He says, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit.Of our God.
パウロは続いて、 間違ったことをしている人たちに対し、そしてそれによって被害を受けた人たち両方に対して、9節以降このように言っています。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか？騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、会員をするもの、談笑となるもの、断食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。
In other words, don't kid yourself.
他の言い方をするとパウロは甘く考えてはいけません。
You call yourself Christians, but you commit sexual sins?
あなた方は自分自身をクリスチャンと呼びながら性的な罪を犯し続けているんですか？
You set up idols in your life?
あなたは偶像をあなたの生活の中に持ち込んでいるんですか？
Now, Paul was probably talking about literal idols here.
おそらくパウロはここで文字通りの偶像、形のあるそういう偶像について話していると思います。
But do you set up other idols in your life?
ひょっとしたらあなたはそういう形のある偶像ではなくても他のものを人生の中で偶像としているかもしれません。
Things like your money, your job, your love life.
それはひょっとしたらお金かもしれないし、あなたの仕事かもしれないし、そういう恋愛とかそういうものかもしれません。
Do you make these things more important to you than God?
それらのものを神様よりももっと重要だと考えて生活しているということがあるでしょうか。
Paul continues.He says, "You say you're a Christian, but you commit adultery."
で、パウロはこう続けます。あなたは自分のことをクリスチャンって言いながら、姦淫を犯しているんですか
？You commit homosexual acts.
あなた方は同性愛の関係を持っているんですか
？You steal.
盗んでいるんですか
？You're always greedy for more money and more things.
もっとお金が欲しい、もっといいものが欲しいと言って、そういう欲にまみれ、欲を持って、生きているんですか
？You get drunk.
酒に酔って、
you slander other people?
他の人の悪口を言ったりしてるんですか
you cheat other people?
他の人を騙しているんですか
Don't kid yourself.
甘く考えてはいけません。
You cannot do these things, you cannot live this way, and still claim to be a Christian.
このようなことはしてはいけません。このようなことを続けながら、クリスチャンですと言うことできないんです。
Because these kinds of people cannot inherit the kingdom of God.
なぜなら、このような人たちは神の国を受け継ぐことがないからです。
Now, is he saying that Christians will never sin?
パウロはここでクリスチャンになったらもう決して罪を犯すことはないと言ってるんでしょうか
?No. We all sin.
決してそうではありません。私はみんな罪を犯します。
Paul himself admitted his own struggles with sin in his life.
パウロ自身も自分の罪と葛藤しているということを他の書物に書いています。
But as I've said before, there's a big difference between someone who is struggling with sin in their lives and someone who simply doesn't care what God has said and is just living how he wants or she wants to live.
以前にもこのように言ったことがあるんですけども、その罪と葛藤しているという人と、それを神様が何を言っているのかを知っていながら自分の生きたいように生きてそれを無視しているという、その状態、この二つの状態には大きな大きな違いがあります。
A true Christian repents.
真実なクリスチャンは悔い改めます。
A true Christian flees from sin.
真実なクリスチャンは罪から遠ざかります。
Why do they do that?
なぜそうするんでしょうか?
Because of what Jesus has done for us.
それはイエス様が私たちのために素晴らしいことをしてくださったからです。
Jesus washed us from our sins with the blood that he shed for us on the cross.
イエス様は十字架の上で血を流してまで私たちの罪をきれいに洗い流してくださったからです。
He took the punishment that we deserved for our sins on himself when he died.
イエス様は十字架で死なれた時に私たちが自分で受けるべきだった罪の罰を代わりに身代わりとなって受けてくださったんです。
He then sanctified us.
そして私たちを清めてくださいました。
That means he set us apart for himself.
それは神、イエス様が私たちをご自身のためにこう他の場所に取り分けてくださったという意味です。
You've talked about this before. He has set us apart as his bride.
以前にも話しましたが、イエス様は私たちをご自身の花嫁として 他のものと区別して取り分けてくださったんです。
And he purified us and cleansed us from all of our sins.
そして私たちを私たちの罪からきれいに、それを取り除いて完全にきれいにしてくださったんです。
God then justified us.
そして私たちを義として、罪のないものと認めてくださるんです。
He says to us, I no longer judge you guilty of your sins.
そしてイエス様は私たちにこう言ってくださるんです。私はあなたを見て、あなたの罪のために有罪とは決してしませんって。
Instead, I consider you righteous in my eyes.
そうではなくて、あなたは私の目に義なる人、罪のない人ですって言ってくださるんです。
And because of what he's done, every true Christian responds in love for God and they seek to please him.
ですから、このイエス様がしてくださった素晴らしいことにゆえに、真実なクリスチャンである人は、神様を愛するという、こう反応をします。そしてそれによって、私は神様のが喜ばれる生き方をしたいと願いを持つようになります。
And if love is not your response, if you are not seeking to please God in your life, but you're only living for yourself and seeking to please yourself, then you need to start thinking, am I really a Christian?
もし神様を愛していきたい、もしくは神様の喜ばれるように生きたいという願いがなくて、自分を喜ばせるためだけに自分の生きたいように生きているなら、そこで立ち止まって真剣に考えなければなりません。私は本当にクリスチャンだろうか。
Because if you think that God will accept you even though you don't care about what he thinks, and you're just indulging yourself in your sin, you're only fooling yourself.
なぜかというと、もし私たちが、神様が何て言っておられるかをもう全然気にしないで、もうその罪を楽しんでいて、それでも神様が受け入れてくださると思っているなら、それは、間違いです。
Now those are hard words. They're very difficult to accept.
これは本当に厳しい言葉だと思いますし、受け入れるのは難しい言葉かもしれません。
And quite frankly, the Corinthians have the same problem with those words.
でも同じように、コリントの人々も、このパウロの言葉に、対して、それを受け入れるのは簡単ではありませんでした。
Look at what they said in verse 12. They said, I have the right to do anything, you say. But not everything is beneficial. I have the right to do anything. But I will not be mastered by anything.
パウロは、12節でこのように言っています。すべてのことが私には許されたことです。しかし、すべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし、私はどんなことにも支配されはしません。
Now, this appears much clearer in the English translation, but it seems that Paul is talking about a slogan that the Corinthians had.
英語の訳だともう少し明確なんですけども、パウロはここで、このコリントの人々が唱えていたスローガンのようなものを引用しているようです。
Because of this, the English translation puts the slogan into quotation marks and adds the words, you say.
英語の訳ではですね、これはっきりとそのコリントの人々が言ってたスローガンの箇所にクォーテーションマーク、この引用符をつけて、あなた方はこう言ってますけどっていうふうにしっかりと書いています。
So the words, I have the right to do anything are probably not Paul's words. They are the argument that the Corinthians were making.
ですから、すべてのことが私には許されていますというのは、パウロの意見ではなくて、コリントの人々が唱えていたスローガンのようなものだったと思います。
And they were saying, I'm a Christian now, so I'm free from God's law.
つまり、彼らはこう言ってたんです。私はもうクリスチャンだから、私は神様の律法からも自由なんだ。
That's what you told us, Paul.
パウロ、あなたがそう私たちに教えてくれたんですよね。
So that means I can live however I want to now.
だから私はもう自由なんだから、どうやって生きたっていいじゃないか。
But Paul says you may be free from having to keep all the laws that God gave the Jews, but that doesn't mean that everything that you do is good for you.
しかし、パウロは彼らに対してこう言うんです。確かにあなた方はその律法から自由にされたから、神様がユダヤ人に与えたその律法を一つ一つ細かく守る必要はないけども、だからといってあなたがすること、すべてがあなたのとって良いこと、益となるとは、なるということではないんです。
On the contrary, there are many things that you do that can hurt yourself and the people around you.
逆にあなたがしていることのが自分自身を、そして他の人たちを傷つけるということがあるんです。
And there are certain things that can start controlling you if you don't watch out.
もし気をつけてなければ、 それらのものがあなた自身をコントロールする、支配するようになりますよとパウロは言うんです。
A lot of times we take the first step in choosing to sin.
私は多くの場合、その罪の中に入るときにその小さな一歩から始まります。
But once we start, we slowly find out that we're no longer in control.
しかしその小さな一歩を取ると、私はやがてそれを自分でどうすることもできない、そういうコントロールできなくなっている状態になっていることに気づきます。
Instead, our sins start to control us.
罪が私たちを支配するようになります。
For example, many guys start out choosing to look at pornography.
例えば、男性にとってそれ、ポルノを見始めたときに、
But then they find out they can't stop doing it.
それをやめることができないようになってしまいます。
And that's true with any sin.
でもそれはそれだけのことじゃなくてどんな罪においても同じことが言えます。
Whether it's something as small as overeating,
それは小さなことでは食べ過ぎてしまうことをやめられないとか。
Or as big as sleeping with another man's wife or another woman's husband.
結婚している人との不倫関係をやめられないとか、そういう大きな問題のこともあるかもしれません。
If you constantly give in to sin, it will control you.
もし私たちがその罪に対する小さな一歩を取るならば、それはいつかその罪が私たちを支配するようになります。
And there's only one person that should be in control of your life, and that's Jesus.
しかし、私たちの人生を支配すべき、私たちの人生を導く、コントロールすべきお方はただ一人、本当はイエス様だけです。
Jesus is to be Lord in your life.
イエス様こそ私たちの人生を支配する主であるべきです。
That's what we see in the next couple of verses.
次のいくつかの節を見ていきたいと思います。
Take a look at verse 13. You say food for the stomach and stomach for food, and God will destroy them both.
13節。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあります。ところが神はそのどちらをも滅ぼされます。
This is another slogan that the Corinthians apparently had.
これも、もう一つのコリントの人々が唱えていたスローガンだと思います。
And essentially they were saying, but we were made this way.
彼らは本質的にこのようなことを言っています。私たちはこのように作られたんだ。
We were made to eat food, so why not eat?
私たちはご飯を食べることが必要なように作られたんだから、私たちは食べましょう。
You know, food's just a temporal pleasure.
食べ物っていうのは一時的な楽しみのためのものです。
When we die, God's getting rid of food, and when we get to heaven, you won't have stomachs, right?
私たちはもう死んだらもう神様は私たちはもうご飯食べて食べることで満足を得なくてもいいようにしてくださる天国に行ったらそういうことはなくなるからいいじゃない。
So why not just enjoy food while we can?
だから今これ食べれる今それを楽しむべきじゃないの
?But they didn't just use this slogan when talking about food. They also used it when they were talking about sex.
これは食べ物のことについて言ってるんではなくて実はこの同じことがこのセックスに対しての考え方にも同じことが言えます。
And it's a very prevalent view today.
そしてそれは実は今現代でも同じような考え方が蔓延しています。
What's that view?
どのようなものでしょうか?
We're sexual creatures.
私たちは性のあるものとして作られたんだ。
We were made this way.
私たちはこのように作られているんだ。
So why not fulfill our sexual needs any way that we want to while we can?
私たちが今それをできる間、その性的な必要をやりたいように満たしたっていいじゃないか。
What is Paul's answer?
パウロの答えはどうでしょうか?
That's part of verse 13. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also.
13節の後半。体は不貧困のためにあるのではなく、主のためであり、主は体のためです。神は主を蘇らせましたが、その道からによって私たちをも蘇らせてくださいます。
What is Paul saying?
パロはここで何を言っているんでしょうか?
He's saying what we said before, that our body is the dwelling place of God.
パロはここでもう一度こう言っているんです。私たちの体は神様が住まわれる場所です。
And God has a much higher destiny in mind for this body that He has given to us as a gift.
神様が私たちにくださったこの体に対して神様はもっと素晴らしい運命、もっと素晴らしい計画をお持ちになって私たちに与えてくださったんです。
Someday God will raise us from the dead just as He raised Jesus from the dead and He'll transform this body into something glorious.
神様はイエス・キリストを蘇らせたように私たちがもう死から蘇らせてくださり、そしてやがて私たちにもっと栄光に満ちた素晴らしい体を を与えてくださると約束しているんです。
That's our destiny.
それが私たちの行き着く先、運命です。
And if that's the destiny for this body that God has given us, how can we then defile it? How can we dirty it with sexual sin?
もし神様がそのような素晴らしいご計画を私たちのために持って私たちのこの体を与えてくださったなら、私たちは性的な罪によってこの体を汚すことができるでしょうか。
Paul then says in verses 15 to 17, Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never!Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him in spirit.
15節から読みます。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするのですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか？二人は一体となると言われているからです。しかし、主と交われば一つ霊となるのです。
We've talked before about how each one of us who are Christians are all part of God's, of Christ's physical body here on earth.
以前にも何度か話したことがありますけども、私たちはクリスチャンはこの地上におけるイエス・キリストの体の一部分なんです。
When we speak words of encouragement to others, when we share the gospel with others, we're acting as Christ's mouth to them.
私たちが誰かに励ましの言葉をかけたり、もしくは福音を伝えるときに、それを私たちはイエス様の口としてそれを喋っているんです。
When we reach out and touch the lives of the people around us, we act as Christ's hand to them.
誰かが困っているときに、その必要のある人にところに行って手を差し伸ばしてそれを助けてあげるときに、私たちはイエス様の手として動いているんです。
Paul then gives us a very ugly picture.
しかし、パウロはここでとっても醜い姿を書いています。
He says, shall we take the members of Christ, you and me, and join them to a prostitute?
パウロはここで、キリストの体の一部分である私とあなた、キリストの体の一人である私とあなたたちは、遊女と交わって一つになるんですか？
I don't know about you, but I don't even want to think about that idea of Jesus being joined to a prostitute.
皆さんどのように感じるかわかりませんけれども、私はイエス様がその遊女と売春婦と交わるということを考えたくもありません。
But when we engage in sexual sin, that's exactly what we're doing.
しかし、私たちが性的な罪の中に入ってしまうときに、まさにそのようなことが起こっているんです。
If you're a Christian, Christ's spirit lives in you, and you are a member of Christ's body.
もしあなたがクリスチャンで、キリストの聖霊が私たちのうちに住んでいるなら、私は、キリストの体の一部分です。
Are you then, as a member of Christ's body, going to join yourself to another person in sexual sin?
あなたは、キリストの体の一部分として、一人として、性的な関係を他の人と持つことによって、その人と一つになるんですか？
You see, sexual sin is different from any other in that it joins you to the person that you have sex with.
ここでパウロが言っているように、性的な関係を持つということは、他の罪とは少し違う性質があって、それはその人たち二人を一つに結びつけるということなんです。
That's why as bad as breaking up with a person can be, it's even worse if you've had a sexual relationship with them.
ですからその関係を壊す、別れるということはもちろん痛みが伴うことですけれども、それよりももっと悪いことっていうのは、その関係に、性的な関係があった時のにそれを引き離すということはもっと痛みが伴うことになります。
When you had sex with them, you were joined to them not only physically, but emotionally with your whole self.
誰かと性的な関係を持つ時にそれは体が一つになったんではなだけではなくて、感情的にもしくはこう心の面でも一つになったということなんです。
That's why sexual crime like rape is as bad as it is.
だから、レイプのような、こう、性的な、こういう、犯罪というのは、本当に、どんなに悲惨なことを、結果を生むでしょうか。
It is deeply, deeply personal.
それは本当に、心の中の、もし個人、その人の心の奥、深いところまでも傷つけることになります。
And so Paul says in verse 18, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body, but whoever sins sexually sins against their own body.
パウロは18節でこのように続けます。不貧乏を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧乏を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。
Now those of you who are bilingual may have noticed the difference in the Japanese and English translations here.
日本語と英語両方よくわかる方はこの訳の違いに少し気づいたかもしれませんが。
The Japanese says all sins are outside the body.
日本語では人が犯す罪はすべて、もしくはすべての罪はというニュアンスで書いてますが。
The English says all other sins are outside the body.
でも英語は他のすべての罪はというような表現で書いています。
Why is that?
どうしてそんな違いがあるんでしょうか?
Well, actually, the Japanese is more accurate here. Paul never wrote the word other.
ここでは、日本語の訳の方が、こう、正しいんじゃないかなと思うんですけども、パウロはこの other、他のという言葉を書いてないんです。
So why did the English translators put it there?
でもなんでじゃあ英語の訳を考えた人たちはその言葉をそこに付け加えたんでしょうか?
Well, many people think that Paul is comparing sexual sin with other sins.
多くの人は、パウロはここで性的な罪と他の罪を比べて書いているんじゃないかと考えたからです。
And that's very possible. Like I said, sexual sin is different from other sins.
それも考えられることです。なぜなら確かに性的な罪と他の罪で異なる性質がもちろんあるからです。
But if that's Paul's meaning, then we need to stick that word other there to make his point clearer.
もしパウロがそのような意味でこれを書いたんであれば、パウロ自身がそこにちゃんと他のという言葉を書き加えたでしょう。
But I hold to a second possibility.
でも私はもう一つの可能性の方を考えたいと思います。
I think the Corinthians had another slogan that they were using.
ここで、考えるのは、コリントの人々がもう一つのスローガンを持っていたということです。
I think they were saying all sins are outside the body.
おそらく彼らは、私たちの罪はすべて体の外のものだというようなスローガンを持っていたんじゃないかと思います。
Put another way, they were saying your sin doesn't really affect you.
他の言葉で言い換えると、罪は私たちのに影響を及ぼしません。
If you sleep with another person you're not married to, it won't really affect you, so go ahead and do it.
あなたが結婚した相手じゃない人と性的な関係を持ったとしても全然あなたに影響を及ぼさないから大丈夫。
But Paul says, no, when you sin sexually, you sin against your own body.
しかし、パウロははっきりと、決してそうではありません。あなたが性的な罪を犯すときに、それをあなた自身の体に対して行ったことです。
Your body was not meant to be joined sexually with just anyone.
私の体は、他の誰とでもこう性的な活動によって一つに交わるために作られてはいないんです。
It was meant to be joined to one man or one woman in marriage.
これは結婚という枠組みの中で一人の男性と一人の女性が一つになるためにこうあるものなんです。
Now, sex between husband and wife is a beautiful thing in God's eyes.
神様の目にとってこの夫と妻の関係の、ね、ある性的な活動っていうのは本当に美しいものです。
But any other kind of sexual activity defiles the body that God has given you.
しかし、それ以外の場所で行われる性活動もしくは性的な活動っていうのは神様の目に正しくないし、それは私たちの体を怪我してしまう、汚してしまうものになります。
So Paul concludes in verses 19 and 20.Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body.
そして、パウロは次のようにまとめます。19節と20節。あなた方の体は、あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか?あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
And so we come back to what we said at the very beginning.
ここで私たちが最初に話したことに戻ってきます。
We were meant to be the dwelling place of God.
私たちは神様の住まわれる住まいとして、作られたんです。
Our bodies were meant to be His temple.
私たちの体は神様の宮として作られているんです。
He sanctified us for himself.
神様は私たちをご自身のために清くしてくださったんです。
Jesus purified us of our sin and set us apart as His bride.
イエス様は私たちを罪から清くしてくださり、ご自身の花嫁として私たちをそういう清いものとして取り分けてくださったんです。
We belong to Jesus now.
ですから私たちはイエス様のものなんです。
He paid a horrible price on the cross so that we might belong to Him.
私たち、イエス様は私たちをご自身のものとするために十字架でものすごく大きな大きな支払いをして私たちを買い取ってくださったんです。
So often people say, it's my body, it's my life, I can do with it as I please.
しかし多くの人は時々、これは私の体です。私の人生です。だから自分の好きなように生きたっていいじゃないと言います。
But those words have no room in the mouth of a Christian.
しかしそのような言葉はクリスチャンの考えと言葉に出てくるべきものではありません。
You are not your own.
なぜなら、私は自分自身のものじゃないからです。
You belong to Jesus now.
もうイエス様のものとされたからです。
So honor God with your body.
だから、あなたの体を持って神様の栄光を表しなさいと。
How about you?
皆さんどうでしょうか?
When you look at your house, what do you see?
あなたは自分自身の家を見たときに何をそこに見るでしょうか?
When you look at this church, are you helping to keep it clean?
あなたが教会を見るときに、あなたはその教会を清く保つため、きれいに保つために、しているでしょうか?
Are you keeping it clean by keeping your relationships right?
お互いの関係を正しく保つことによって、教会の中をきれいにすることをしているでしょうか?
Are you keeping it clean by following the commands of our Lord when you have issues with people in the church?
教会の中の誰かとの関係の中に問題があるときに、イエス様が教えられたそのステップを踏むことによって、教会の中をきれいにしているでしょうか?
Or are you holding on to bitterness?
それともあなたは心の中にそういう苦い思いを溜め込んでいるでしょうか?
Are you gossiping to your other church friends?
教会の他の人に悪い噂としてそれを流しているでしょうか。
Even worse, are you
それよりも悪いことは、そのようなことを本当は自分のうちに隠していたい、そういうものを教会の他のクリスチャンじゃない家族や友達にそれを流してしまっているでしょうか。
Are you keeping this church clean by treating your brothers and sisters in a right way?
あなたは教会の中の兄弟姉妹をどの関係を正しく扱うことによって教会を清く保つことをしているでしょうか。
Or are you hurting them by your words and by your actions?
それとも誰か教会に誰かを自分の言葉や態度行動で傷つけてしまっていることがあるでしょうか。
As you look at your life, what do you see?
また自分自身の毎日の生活を見るときに皆さんはそこに何を見るでしょうか。
Do you think your body is something that God is happy to dwell in?
それを見たときに、神様はそこに住みたいと思われるように、きれいに保っているでしょうか。
Is he happy with the things that you let into your eyes, into your ears, into your mouth?
あなたの目に、そして耳に、口に入るものを見たときに、神様は、それを見て喜ばれるでしょうか。
Is he happy with what comes out of your mouth?
私たちの口から出てくる言葉をに、神様は、を見て喜んでおられるでしょうか。
Is he happy with what you do with this body that he is living in?
神様が住んでおられるその体に対して私はどのように取り扱っているでしょうか。
Now this has been kind of a heavy message.
今日は少し重たいメッセージかもしれません。
But I do want to leave you with this word of hope.
でも最後にこの希望の言葉を皆さんに残していきたいと思います。
In 1 John 1:9 it says this.If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness.
ヨハネの第一の手紙1章9節にこのようにあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
You may have messed up your life.
ひょっとしたら今日自分の人生はめちゃくちゃになっているように感じている人がいるかもしれません。
You may have messed up your relationships in this church.
この教会の中でそういう傷ついたもしくは壊れた関係を持っているかもしれません。
But if you repent, God is faithful, He is righteous, He will forgive, and He'll cleanse your sin.
しかしもし私たちが その罪を認めて悔い改めるなら、神様は真実で正しい方だから、私たちのことを許して、私たちを清めてくださるのです。
He'll make you into that beautiful bride of Christ you were meant to be.
私たちがあるべき姿である美しいイエス様の花嫁の姿に私たちを回復させてくださるのです。
He'll make you that pure and holy dwelling place He created you to be.
神様が私たちを作られたまさにその美しい姿である、神様ご自身が住まわれるその住まいに私たちを清めてくださるのです。
Let's take some time right now in silence before God.
今少しの時間をとって神様の前に静まる時間を持ちたいと思います。
And think, are my relationships in this church right?
そしてどうぞ考えてください。この教会の中にある教会の中で私と他の人との関係は良い正しい状態だろうか。
Is my personal life right before God now?
私の個人的な毎日の生活は神様の目に喜ばれるものだろうか。
And if it's not, then take the time now to talk to God about it.
もしそうではないと感じることがあるなら、それを神様の前にどうぞ言い表してください。
Confess your sin.
自分の罪を告白してください。
And ask God, what's the next step for you?
そして神様に、私はどうすればいいですか、その次のステップは何ですかと、どうぞ尋ねてみてください。
Let's take some time in silence.
少し黙想の時間を取りましょう。私の内にあるそういう記憶ないものがあるならどうぞ教えてください。
See if there's any offensive way in us.
もし私の内側にあなたをもしくは一人周りの人たちを傷つけているようなものがあるならどうぞ教えてください。
Lead us in your everlasting way.
あなたの永遠の日の道に私たちを導いてください。
If there's any sin in our hearts, cleanse it.
もし私の内に汚れている部分罪があるならどうぞ清めてください。
Lord, if there's any broken relationships in this church, I pray that you would heal it.
もしこの中に壊れた関係を教会の中に持ったままの人がいるならどうぞそれを回復させてください。
Give us the courage to deal with these problems.
そのような問題を正しく取り扱うことができるように勇気を与えてください。
And bring healing.
どうぞ癒しをそこにもたらしてください。
Make us the pure and holy dwelling place for you.
あなたが住まわれるにふさわしい清い家となることができるように助けてください。
We ask these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。